孤児の保養院における言葉は、その後世の心の重荷であった。そこで世は、祈祷早々、これを碧梧桐君に話し、早稲田専門学校に坪内先生のシェイクスピアの講義を聞くことをも一つの目的として、高田の馬場のある家に寓居を牧した。この家は、元死んだ琥珀君の長く家遇していた家であったということが、要してこの家を牧せしむるに至った主な原因であった。専門学校の入学試験は容易であったが、不幸にして坪内先生の講義は、シェイクスピアでなくてウォーズウォースであった。そのウォーズウォースの講義は、少しも世の興味を引かなかった。その他にあっては、大西はじめ先生の心理学の講義を面白いと思ったが、それ以外には興味を呼ぶものがなかった。はじめは勤めて登校していたが、それもようやく欠席がちになってしまった。この明治28年の9月に専門学校の文化に入った同期生は、30〜40人であったかと思うが、世はそれらの人の名前を一人も記憶しておらん。その中には、今の文壇にあって高名な人もあるのであろうが、今までそれを取り調べてみたこともない。入学試験の時、世は答案を誰よりも早く出して、その尻に一句ずつ俳句を書いた。その当時の世には、癒しむべき一種の活気があって、専門学校などは眼中にないのだというような見識を、その答案の端にぶら下げたかったのである。はじめより真面目に家庭を没頭する気はなかったのである。それと同時に、勝南氏の紹介で、世は日本人史上に俳句の線をし、俳話を連載することになった。後年、俳句入門に収録したものは、この日本人に連載した俳話が主なるものであった。一方に、四季孤児は須磨にあって西洋の傍ら、読書や執筆屋に日を送った。日本新聞に連載しつつあった洋和雑記は、ついに武尊の評論に及んで、それはそれのみ切り離して見ることのできる一つの長編となった。後年、俳諧叢書の一冊として出版した俳人武尊がこれである。世の方からは、名節を碧梧桐君だと会合して作った句稿などを送ると、孤児はそれに詳細な評論を加えて返してきたり、またその近況を報ずる書面のうちに、ご承知の保養院の南蛮にいた病人は病状が悪くって家に引き取ったとか、お前の帰った後に僕の部屋好きの女中となった何がしという女に、この頃は習字を教えているというようなことも書いてあった。孤児の俳句における努力はだいぶ前からのことであるし、日本新聞史上に新俳句を骨髄したことも26〜27年からのことであったが、陣容がようやく整って余人の注目を引くようになったのは、実にこの俳人武尊をもって始まると言っていいのである。それから須磨を引き上げて松山に帰省してからは、折伏松山中学校に教鞭を取りつつあった夏目漱石氏の寓居に同居し、極道、愛称、僧侶、離藩、清月、不明、一宿らの、小風会員諸君の日産してくるのを相手に苦作にふけったのであったが、その間にあって、孤児は日本新聞史上に俳諧大王を連載し始めた。これはやはり、小風会員の一人であった、毛俳人、火山君のために解くという形式によっているが、その実、孤児の胸奥に、ようやくまとまった自己の俳句感を天下に宣布したものであった。孤 孤児は28年の冬はもう東京に帰っていた。松山からの帰と須磨大阪をよぎり、奈良に遊んだが、その頃から養分に疼痛を覚えると言って、世のこれを新橋に迎えた時のヘルメットをかぶっている孤児の顔色は、予想しておったよりも悪かった。須磨の保養院にいた時の再生の喜びに満ちていた顔は、もう見ることができなかった。孤児は足を引きずり引きずりプラットホームを歩いていた。両待ちのようだと孤児は言った。けれども、それは両待ちではなかった。孤児を病床に釘付けにして、死に至るまで、共感、大共感せしめた脊髄妖炎は、この時すでにその症状を表しきつつあったのであった。孤児が根岸の住み慣れた庵に病苦を横たえてから、一月ばかりのちのことであった。世に来てくれという一枚のはがきが来た。早速世は出かけて行くと、少し話したいことがあるが、うちよりはよその方がよかろうと言って、孤児は例のヘルメットをかぶって表に出た。世はその後について言った。すこぶる不機嫌な顔をした孤児は、黙々として先に立って言った。腰の痛みはあまりいい方ではなかったので、その歩きぶりは気の毒にも苦しそうであった。世は大方の意味を了解していたので、やはり黙りこくって後についていった。稲は刈り取られた寒い田んぼを見張るかす道館山の馬場の茶店に腰を下ろしたとき、孤児はお菓子を送れと言った。茶店のばあさんは大豆を飴で固めたような駄菓子を一山持ってきた。孤児は、お食べや、と言って、それを世に勧めて、自分も一つ口に入れた。孤児は非常に興奮しているようであったが、世はどういうものだか極めて冷ややかに落ち着いてきた。何も言わずに、ただ孤児の唇の動くのを待っていた。どうかな、少し学問ができるかな。こう切り出した孤児は、なぜに学問をしないのかということを、種々の方面から世に問いただすのであった。ほとんど二、三時間も馬場の茶店に腰をかけていた間に、物を言った時間は、四分の一にも当たらぬほどで、二人の間には、むしろ不愉快な絶望的の沈黙が続いた。孤児はもう自分の生命は二、三年他ないものと覚悟した一つの焦りが元になって、じりじりと苛立っていた。23歳の快楽主義者であった世は、そういう切羽詰まった苛立った心持ちには、一致することができなかった。あしは学問をする気はないと、世はついに断言した。これは極端な答えであったかもしれぬが、こう答えるより他に、道がないほどその時の孤児の説問は鋭かった。が、また今日から考えてみても、この答えは正しい答えであったと思う。世はたとえ学問の興味が絶無でないまでも、生涯を通じて読書士ではないのである。世の弱みも強みも、もしそれがありとすれば、いずれもこの非読書主義のところにある。それでは、お前と足とは目的が違う。今まで足のようにおなりとお前を責めたのが、足の誤りであった。足はお前を自分の後継者としてしうることは、今日限りやめる。つまり、足は今後お前に対する忠告の権利も義務もないものになったのである。のぼさんの行為に背くことは忍びんことであるけれども、自分の成功を曲げることは 足にはできない。つまり、のぼさんの忠告を入れて、これを実行する勇気は、足にはないのである。もう二人とも言うべきことはなかった。暮れやすい日が西に薄づき始めたので、二人は寂しく立ち上がった。孤児の歩調は前よりも一層怪しげであった。御印殿の坂下で、世は孤児に分かれた。世は一人になってから、一種名状しがたい心持ちに閉ざされて、とぼとぼと上野の山を歩いた。孤児に見放されたという心細さはもとよりあった。が、同時に束縛されておった縄が、一時に緩んで五体が天地と一緒に広がったような心持ちがした。今一つは多年幼を開会し指導することの上に、責任と興味と思っていた孤児に、今日の最後の一言で絶望せしめたということについて、申し訳のないような悔恨の情も込み上げてきた。孤児が世に別れて一人根岸の家に帰って後の通分の情は、その夜孤児が戦地にある兵亭君に送った書面によって明白である。その書面の結末に次の文句がある。今まででも必死なり。されども小生は孤立すると同時にいよいよ自立の心強くなれる。かくして孤児はいよいよ焦り、いよいよ苛立ち、一方に病魔と悪戦しつつ文学界に奮闘を試みたのであった。